マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第285回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第285回目になります。すいません、ちょっと先週は、お休みいただきまして、ちょっと初版の事情で、1回配信を休ませていただきました。いろいろ事情をご存知の方ね、あ、またかということがあるかもしれませんが、なかなかね、毎週続けるっていうのはなかなか難しいところがありまして、できるだけね、毎週配信していきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。さて、もう年度が変わってしまいまして、2015年度。マイクロソフト的にはまだ年度は変わってないんですが、うちも会社もね、4月以降、大して仕事の内容は変わってなくて、相変わらず忙しいんですけど、なかなか今後なかなか毎週配信が厳しいのかなっていうような状況になってきました。相変わらずね、忙しいんですが、開発者でいられて、ソフトウェア製品を開発できるってことはね、やっぱりちょっと私的にはね、幸せなことかなと思っております。そんなところなんですが、ですね、先週お話ししようとしてた話題なんですが、プロジェクトスパルタンの話をしようと思ってたんですね。スパルタンというのはインターネットエクスプローラー以外のマイクロソフトの新しいウェブブラウザについてお話を原稿まで書いて、ちょっとその後初版の事情で収録ができなかったんですけども、でこのままそのままスライドしてね、話をしようかなと思ってたんですが、がですね、マイクロソフトから突然発表がありまして、今回そちらのお話をしたいと思います。今回は Surface 3の話をさせていただきます。さて、 Surface 3、突然発表されましたね。前からね、出るんじゃないかとか、 Surface Mini はどうなったとか、そういった話はあったんですが、今回は本当突然でした。不意をつかれたという感じですね、私としても。で逆に今までずっと Windows Phone のことばっかり頭にあって、 Surface のことノーマークだったんですね。もう Windows Phone と Bio のことしか頭になかったっていう感じですね。その状況で、Surface 3が出たってことで発表されたのはですね、3月31日なんですね。で Twitter で突然、Surface のブログで、発表があって、ただ見たときに翌日4月1日なんですよ。エイプリルフールなんですよね。でこれエイプリルフールネタを先に流しちゃったのかなと思ったんですが、いや、レドモンドはまだ3月31日で、時差を考えてもですね、どう考えても3月31日扱い、いや4月1日じゃないぞということで、どうも本当らしいということで、もうとにかくびっくりしちゃって、ちょっとまずね、情報を見てみました。さて、その Surface 3なんですが、 Surface Pro とは別系列の Surface RT、Surface 2の後継になる Surface ということになります。ただ今までの Surface RT、Surface 2とは違う中身の Surface なんですね。でそれについてね、ちょっとスペックからね、こうお話していきますと、まずプロセッサー、インテルの Atom X7 Z8700 というプロセッサーを積んでいます。ここの時点で皆さん、あっとお気づきになったと思いますが、インテルプロセッサーなんですね。 Surface RT の系列ってずっと ARM だったんです。例えばNVIDIA の Tegra 3で、私の持ってる Surface 2は Tegra 4ということだったんですが、 ARM プロセッサーを使わずにインテルのプロセッサーを使ってる。もうここで、あ、今までと違っちゃってるなということになります。で当然そういうことなんで、 OS は Windows 8.1 の 64bit 版、つまりパソコンで使ってる Windows と全く同じ Windows が載ってるということで、完全 Surface RT ではなくなってるんですね。さらにですね、これ Windows 8.1 なんですが、 Windows 10にはフリーでアップグレードできますということになっています。さらにモニターなんですが、 10.8 型の解像度が 1920×1280 ドット、また見たことない解像度を出してきまして、これね、なんとアスペクト比が3対2という Surface Pro 3と同じアスペクト比のモニターになります。今使ってる Surface 2のですね、 1920×1080 ドットというフル HD なんですが、さらに200ドット追加されて、アスペクト比を3対2にしているということになります。この3対2ってやっぱりちょうどいいんですよね。私もほぼ毎日 Surface 2持ち歩いてますけども、結構電車の中で立て持ちすることが多いんです。で最近はツイッターとかフェイスブックで見てる方、 はご存知かと思うんですが、ほとんどね、あの電車で釣り革を持って立ったままサービス使うと、まあ、iPad でよく皆さんやってますけど、サービスでできるかなと思ったんですが、縦長でどうだろう、大きいかなと思ったんですけど、意外とやってみるとちょうどよくてですね、まあ、あの東海道線なかなか座れないんで、まあ、釣り革捕まってですね、普通にサービスを立ってみています。でそれでやってもやっぱりちょっと縦長だなっていうところがあって、やっぱりこの 3:2 のアスペクト比っていうのはね、やっぱちょうどいいのかなって。でやっぱりいろんな記事にも書かれてますが、電子書籍を見るにはちょうどいいでしょうというふうに言われています。そしてメモリーとストレージなんですが、これあのモデルが2機種ありまして、1つ目のモデルがメモリーが 2GB とストレージは 64GB で、もう1つの機種はメモリーが 4GB とストレージは 128GB ということになります。だからメモリー 2GB で、ね、ストレージ 64GB っていうとね、まあまあ最低ライン抑えてるんで、使えるんじゃないかなと思います。で買うんだったらなんか Windows 8.1 っていうか、インテルプロセッサーの Windows が動くっていうのを聞くと、メモリー 4GB の方がいいかなってちょっと思っちゃいますけどね。まあそんなところで、まあ 2GB と 4GB というモデルが出ています。で重さなんですが、軽さつった方がいいですかね、 622g、さらに軽くなってます。で厚さなんですが 8.7mm、 これサーフェスの中で一番薄いサーフェスですよということになっています。やっぱこの厚さって重要なんですね。こう手に持った時の感じが違うんで、例えばあの Xperia の Z3 だとか、あれ 6.4mm でしたっけ、あのやっぱね薄いなって感じするんですよね。やっぱこの厚さっていうのはすごく持った感じと考えるとすごい重要で、まあ、8.7mm 今までの中で一番薄くなりましたということになっています。そしてキックスタンドなんですが、今回3段階で開くということになっています。まあ、サーフェス RT は1段階だけ、サーフェス2は2段階で、サーフェスプロ3は無段階変速、変速じゃない、無段階調整ができるようになってたんですが、サーフェス3ではですね、これ無段階ではなくて3段階、つまりサーフェス2の傾きよりもさらに傾くと、かなりね寝かすに近い形の傾き方になります。で実際何度傾くかっていうのはなかなか数字が出てないんで、ちょっと追って調べたいと思ってるんですが、まあ、そういったところでですね3段階のキックスタンドが搭載されています。それと、これ大きいですよね。電源端子マイクロ USB に変わりました。今までサーフェス RT2 はですね、あの専用の電源端子なんです。もちろんこれサーフェスプロ、プロ2、プロ3も、プロ3また違うんですよね。あの電源の端子が全部専用の特別なやつでした。マグネット式でカチャッとはめるようなタイプだったんですが、これが今度マイクロ USB に変わりました。ですからあのマグネット式でカチャッとはまるようにはならなくなったんですけども、例えば出かけた先でですね、誰かしら持ってますよねマイクロ USB のケーブルそれに、ね、ちょっと充電させてとかね、あとは Android の端末にしても Windows Phone にしても、そういう充電のするものを持ってれば、で出かけた先で Surface も充電できるということになります。あのね結構ねサーフェスって電池持つんでいいんですけど、油断しちゃうとですね、出かけた先で電源入れようとしたらバッテリーがなかったってことが私何度かあるんですね。まあそういうことがあって、ああそういう時に、いやあの AC アダプター持ち歩くのもなっていうのが正直ありまして、なかなかねここなんとか汎用性のあるコネクタにしてくんないかなと思ってたんですね。まあそういうことで電源端子がマイクロ USB になったってことはこれ非常に大きいと思います。あとディスプレイですね、あのモニターの出力がミニディスプレイポートになりました。これまた重要なんですね。つまり標準規格を使うってことが本当に重要だと思ってまして、サーフェスプロとかはディスプレイポートだったんですね。で今度サーフェス3の方もディスプレイ、ミニディスプレイポートになって、変換アダプターちょっとかもしれない HDMI にもできますし、まあ、ミニディスプレイポートだったら最近ミニディスプレイポートのモニターとか結構ありますからね、変換、まあ、あと VGA とかも変換できるんで、まあ、結構汎用性のある、マイクロソフトの純正以外の比較的安いねアダプター買っても使えるということになると思います。あと無線 LAN は 802.11AC 対応ということで、まあ、802.11AC 私も今、 ルーター買おうかどうしようか悩んでるところなんですが、これがちょっと採用されるとね、無線 LAN 使うよスピード速いのはいいことなんで、いいなと思ってます。それと LTE のオプション、いわゆる 4G 回線とはか言われたりするあの LTE ですけど、これはまあオプションでつきますということになっています。でカメラは、まあ、背面とフロントと両方ありまして、まず背面のカメラですね、メインカメラ、これが8メガピクセルのオートフォーカスということになっています。あとフロントのカメラは 3.5 メガピクセルと、350万画素ってやつですね、ということになっています。それと今回この Surface RT の系列、まあ、RT じゃなくなっちゃってるんですけど、系列で一目機能がデジタイザー弁がですねサポートされました。これ Surface Pen というやつで、256段階の筆圧が変更できるということで、これオプションになっています。オプションになっていまして、色が4色銀色と青と赤と黒、これがオプションで、デジタイザーペンが使えるようになりました。デジタイザーペンね、私あのバイオデュオで使ってますけど結構いいですよね。まあ、あの Surface Pro 3をお持ちの方はその良さも知ってると思うんですが、それが Surface 3でも使えるようになりました。あとね、サーフェスの背面に、まあ、サーフェスのロゴが入ってるんですが、これがですね今まで印刷っていうか、まあ、刻印されてたんですが、ここがですね鏡面仕上げになってます、まあ、あのメタリック仕上げというか鏡のように、ロゴが入っています。ちょっとかっこいいですね見たら、それとオプション、あとタイプカバー、先ほどちょっとデジタルザペンの話先にしちゃいましたけど、オプションはタイプカバー、これも引き続き出ます。色が何色かありました、ただあのもう画面サイズが変わってるんで、今までのサーフェス用のやつがそのまま使えることがちょっと分かりません。あの仮につながっても画面のサイズがもう変わっちゃってるんで、つまり200ドット分ありますからね、あの増えてますんで、それ考えると今のサーフェスのタイプカバーちょっと使えるかどうかということになります。でタイプカバー自体もサーフェスプロ3と同様にですねヒンジがつくようになりました。ですからあのキーボードの感覚としてはサーフェスプロ3と同じというふうに見ていいと思います。あとねバッテリーはこれ10時間以上持ちますということで、かなり長い時間持つとなります。私ね 10時間まではねあまり用がないんですけども、それなりにこれ1日持ち歩くっていうとそこまで安心できますよねやっぱりね、そして今回これすごく羨ましいのが Surface 3ドッキングステーション、これもオプションとして発売されています。でこれどういうのがついてるかって言いますと、ミニディスプレイポートのモニター出力、あとスピーカー、 USB 3.0 が2ポート、 USB 2.0 が2ポート、ギガビットイーサのポートが一つ、音声入出力のポートがあるということで、まあ、Surface Pro 3に待ったドッキングステーション、まあ、それと同様のものがですね、Surface 3にも用意されています。だから外でなんか仕事でも何なりして帰ってきて、カチャッとドッキングステーションをつけるとデスクトップのパソコンとしても使えるということになります。これがあるとね、本当これさえあれば何もいらないっていう感じがするんですが。まあ、そんなところがありまして、それとあとさっきちょっと OS の話しましたけど、オフィスですね、オフィスもこれは、はい、標準で入っています。これはオフィス365の1年分のサブスクリプション、これが入っております。でここでお値段が499ドル、499ドル、多分これ日本で発売されたら49,800円ぐらいにサービスしてくれるかなっていう感じはしてますけど、ひょっとしたらちょっと5万円超えちゃうかもしれませんけども、まあ、そんなところかなと思っています。ですからこの値段でこのスペックというと、その Windows 8タブレットを買うのがいいのか、 Surface 3にするのがいいかということでね、結構また選択肢が広がっていくんじゃないかなと思っています。で発売なんですが、世界26の地域で5月5日より発売ということになっていますが、この26の地域に日本は入っていません。まあ、高いよという感じなんですが、この日本に入ってないんですが、多分ね日本では発売しないということはないと思います。 サーフェスって日本での売れ行きすごいらしいですからね、うん、そんな日本市場を無視するわけもないし、仮に日本で発売されなかったら、まあ、品川で暴動が起きるとそんぐらいあるんじゃないかなということで、日本マイクロソフトのコメントとしては、日本におけるサーフェス3の発売に関する情報については現在最適な形での投入を検討しており、改めてお知らせしますということになっています。でこれね、おそらくね、オフィスの問題だと思うんですね。で先ほど言いましたように、オフィス365のサブスクリプション1年分が入ってるんですが、多分日本での使われ方ってやっぱずっと使っていたいんで、オフィスパーソナルっていう形でパッケージ版のオフィスが入ってくるんじゃないかなと思ってます。多分そこの調整をしてるのかなっていうふうに、私は個人的に思っています。さらに言わせてもらうと、この最適な形、私にとっての最適な形って、お前らこれ買う前に買うもんがあるでしょうと、 Windows Phone が出るよと、フリーテルとマスコンピューターからと、他にあるかもしれませんけども、それ先に買わなきゃダメでしょうと、サービス3買ってる場合じゃないよということで、ちょっと後回しにしなさいと、というふうに私は受け取っております。まあいずれにしてもね、 Windows Phone は私買いますんで、まあちょっと後でもいいかなと私は思っています。さてそんなサービス3なんですが、まあこれを発表を聞いててね、わこれいいなっていうのと非常に複雑な心境になってしまうのは、同時にですね、 ARM プロセッサ版のサーフェスっていうのは完全に終了してしまったんじゃないかなということになります。ということは Windows RT これそのものも終了ということになります。まあ、Windows 10に関しては Windows RT の、ね、後継という状態はないんで、ARM プロセッサーで動くという意味では Windows 10 for Phones だとか、あと IoT 版だとかですね、そっちの方に受け継がれていくと思うんですが、いわゆるその Surface Windows RT というタブレットでもデスクトップでも使えそうな、使える Windows というのはもう終了してしまうということになります。それとその Surface RT と Surface 2の流れ自体も終了ということになります。まあこれはおそらくですけど、今まではその軽量で低消費電力のタブレット端末として ARM プロセッサーを採用してきたんですね。だから当初その Surface RT が出た時に、ここら辺のモバイルにも使える展開仕様として ARM プロセッサーで動く Windows を用意しましょうというところをやってたんですが、その後にそのインテルの Atom プロセッサー、これがどんどん改良されていきまして、インテルアーキテクチャのプロセッサーが ARM の軽量低消費電力に追いついてしまったということになって、となると ARM である必要っていうのがなくなってきてしまったんです。ということでもう Atom が採用されて、 OS としても Windows 8.1 とそのまま動かせると、そういうことになって、流れがですね、パソコンとして使うような用途では Intel プロセッサ版の Windows にやっぱり戻ってしまったということが見えています。まあここ Surface RT と2を経由してですね、ここにたどり着いたのかなというところもありまして、サーフェス RT と今でもサーフェス2を使っている私としてはですね、非常に複雑な心境でもあるんですね。なかなかね、そのやっぱり RT にしても2にしてもどうやって分かってもらえるかっていうと、なかなか皆さん理解してもらえない。その Windows って名前がつくから、なんとかエクゼンが動くんじゃないかとか、その年賀状ソフトがその動くんじゃないかっていう風に見てたら、いやいや販売店の方で、いやいやこれそこまで使えませんと、で販売店の方も分かってる人と分かってない人がいて、その RT うまく説明できなかったと、非常に売りづらかったってところがあったのかもしれません。まあそういったところがあって、RT そのものがやめちゃうんじゃないかって話はずっとあったんですけど、まあこれを見ても完全に Windows RT、 あと Surface 2までのシリーズっていうのは完全終了してしまったんじゃないかなというふうに見ています。さて、じゃあこれ買いますかというお話になると思うんですが、これねすごく欲しいんですよ、先ほど言いましたように、その Surface 2自体は私ねほぼ毎日持っています。これカバンの出し入れまでいろいろ工夫してですね、元電車の中で、前は席座れないと使えないと思ってたんですけど、さっきも立ちながら普通にスマートフォンのようにですね、使ってる状況でして、このSurface 2はポッドキャスト番組のリンゴ踊るサレダならばずでもおなじみの軽トロさんに売っていただいたやつなんですが、すごくいいんですねこれまた。 とても快適で、先ほど最近よくやってる電子書籍もですね、結構これで書いてるとこありまして、ポイントとしてはね、タッチペン、これマイクロソフトのなんか反則品でもらったやつなんですけど、まあ、そういうのタッチペンを使って、デジタルサーペンじゃないですけどね、タッチペン使って打っていくとですね、すごくソフトウェアキーボードも打ちやすいですし、もちろん手でも打てますし、文字認識もさせるっていうこともね、その時の状況っていうか気分に応じて使い分けてますけども、それ使っててすごく快適なんですね。で、何をやってるかっていうと、ウェブを見たり SNS やったり、あとは動画ですね、 Hulu とか YouTube とか、それを見たりするのと、あとはオフィスを使うと、まあ、主にワードになりますけども、そういった用途を考えて、さらにパフォーマンスも十分なんですね。遅いと思ったことは一度もないです。本当に Surface 2になってからね、こんなに快適になったのかってくらいでして、まさにこれさえあれば何も売れないっていう状態なんですね。しかもこれ 64GB モデルなんですね。ケイトロさんに売ってもらうときに、私 32GB モデルだとばっかり思ってて、届いたの見たらね、あ、64GB だ、すげえと思って、まあ、さらにここにマイクロ SD カード 64GB 挿して、でワンドライブもあるということで、まあ困らないです。もう十分すぎるくらいで、まあやっぱり唯一残念なのはこれを Windows 10にできないっていうことで、まあ先々ね、デスクトップで Windows 10、まあ、ノートパソコン、バイオでも Windows 10使っていくと思うんですが、なった時にこれだけ Windows RT 8.1 だっていうところで、これだけ一つ操作性が違うなっていうところは出てくるかもしれませんけども、それ以外はですね、普通に道具として使う分には全く問題がないですね。これ多分 Xperia 買ってもそうだと思うんですね。もう OS 新しいのにならないけど、 Android 4.4 でやりたいことができればそれでいいじゃんっていう割り切り方、まあ、iPad もそうと思いますが、まあ、そういうのを考えていくと、わざわざ新しいサービスって必要かっていうといらないんですね。ということで、買いません。買いませんっていうのはすぐは買いません。でそもそもお金ないですし、でこれどうしようかなと思ってるんですが、とにかく今の Surface 2は、使い切るつもりでいます。使い切るというのはサポート切れになるまで使い切るということを考えています。もう Windows RT 貼っていっちゃダメだろうっていうところまでね、使い切りたいなと思っています。でそこの後にその時の状況に応じてサーフェス3になるか、その時にひょっとしたらサーフェス4になるか分かりませんけども、買いたいなと思っております。まあね、モバイル機器ね、結構十分にいいもん持たせてもらってますね。バイオ Z も欲しいんですけども、じゃあ DIO11 で何か不満かというと全然不満じゃなくてですね、やっぱねバイオ DIO11 使ってるとね、あ、いいわこれと思いながら、もう大満足で使ってますんで、でサーフェス2も十分ですし、そういうことあるとですね、まあ、正直新しいの出ると欲しいんですけども、まあ、今のところ当面は必要ないのかなと、そんなふうに思っています。まあ、いずれにしてもちょっと いる機会があればね、サーフェス3もね、考えたいなと思っております。いや、ね、バイオ Z も欲しいですしね、まあ、いろいろ欲しいものがあるのも楽しみの一つなんで、まあ、そろそろでいいんじゃないかなと思っています。はい、以上サービス3の話をさせていただきました。はい、第285回目はサービス3についてお話をさせていただきました。まあ、あんまりマークしてなかったところで突然出てきたっていう感じで、ね、びっくりしちゃったんですけども、こう見ちゃうと欲しいなっていうふうに思っています。まあ、必要かどうかっていうところでね、適切にお金を使わなきゃいけないかなと思っています。まあ、そういったところでですね、今私欲しいもんっていうと、フル HD の HDMI 入力ができる液晶モニター、これが欲しいなと思って今物色をしているところです。結構いろいろ皆さんにご意見いただいてまして、何をやるかというと、バイオディオをほとんどメインに使って、今電気代節約でですね、デスクトップというよりはバイオディオをメインに使ったことを考えて、やっぱりモニターが小さいなということ で家の中で使うときだけはでっかいモニターに表示させたいなっていうのがあると、フル HD の HDMI 入力ができるモニターが欲しいなっていうところがありまして、やっぱりちょっと欲しいなと思って、まあ2万円ぐらいでね、 買えるんで、なんとかならないかなと思っていろいろ調べてるとこです。で、意外といいなと思ってるのはフィリップスのモニター、あとはアマゾンの広告でよく出てくる飯山のモニターですね。あと機能的に見ると IO データの235という型番のねモニターもいいなと思ってまして、ちょっと今検討中です。まあ、モニターを HDMI 入力変えるとね、他のいろんな機器つなげることができますし、この前も注目ちょっといいなと思ったのも Google の Chromecast ですかね。例えば Hulu なんかよく見てるんで、パソコンつけなくてもそのモニターをテレビ代わりにできるかなとか、でどうせそうなったら Apple TV でもいいかなと思ってまして、で Apple TV いろいろ調べたらね、結構これ面白そうだなっていうのがあって、ただね、Apple 製品だけじゃなくて Windows もね、いわゆるそのミラキャストみたいにその Wi-Fi 経由でモニター出力できればね、面白いのになと思ってましてね、マイクロソフトとかあと他のところもね、そういったミラキャストのアダプターも出てますけども、そういうことをね使えればいい、もすぐ買っちゃうんだけどなと思ってるんですけども、なんかその Apple TV も今度6月に新しいの出るとかいう噂が結構皆さんしてるんでね、ちょっとそれも注目していきたいなと思っています。あと全然関係ない話なんですけど、最近 Apple が横浜市内に工場を作るっていうことで、横浜のですね綱島っていう駅の近くにですね、もともとはパナソニックの綱島工場っていうのがあったんですね。そこの跡地にアップルが工場を作るみたいです。で、私も Google の、地図見て、工場がですね更地になってる工場なんてがそっくり残ってます。綱島東という住所のところなんですが、興味のある方はですね、Google で綱島駅の方でちょっと北の方に上がっていくところにね、更地になってる、明らかにも工場がありましたっていう感じの大きい面積のとか更地になってる写真がありますんで、ちょっとそこ見ていただけると、あ、ここが新しいアップルのなんか工場ができるのかなと。あれですね、なんかアナログとデジタル の、 このミックスの IC とかの技術者も募集してるっていうことで、なんかモバイル関係、ハードウェア関係でね、なんか考えてるのかなと思ってます。まあ、工場ってことでね、あといろいろそういった裏事情とかあって、まあ、あんまり喋れないところなんですが、なかなか有効活用っていう意味でね、私メイドインジャパン派の私としては、できればやっぱり国内のメーカーが入った方が良かったんじゃないかなと思ってますし、ああいった工場の跡地って大体ショッピングモールになったりとかですね、そういうことが多いんで、まあ地域の方がどう思ってるかっていうのはあるんですけどね、物を作るっていう意味でね、そういった工場があるってことはね、私重要なことじゃないかなと思っています。はい、まあそういうことでちょっと話逸れちゃいましたけど、次回ですね、多分Windows 10のお話に絡んでプロジェクトスパルタンの話をしようかなと思ってます。今私の Windows 10で動いています。結構いいんじゃないですかねっていう感じのものですので、そこら辺の、ね、お話をしていきたいと思っています。はい、そういうことでまたいろんなデータ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。